さあ、時計の針は19時を回りました。ですね、2月の1日でございますね。さあ、わらば研究所始まりました。担当のケイシーでございます。どうぞよろしくお願いいたします。では、恒例のケイシーのオープニング企画90秒だけこれ喋らせて、今日のテーマはですね、2月1日ってことでございますので、キャンプインでございますよ。ね、プロ野球がね、一斉にキャンプイン出しました。ね、まあ、今年もですね、たくさんの球団がやってきます。そしてまた、今年からですね、沖縄で初めてこのプロ野球のね、チームができるというね、琉球ブルーオーシャンズも活動再開いたしますよ。そしてまた嬉しいことにですね、韓国のね、サムスンライオンズがですね、キャンプ、まあ、去年までね、ちょっとまあ、いろいろあったので、なんかこれ、キャンプは見送りいたしますってあったんだけど、再開してくれるってことでございますよ。本当にありがたいことでございます。これね、キャンプはね、まあ、この春に向けて、この皆さんトレーニングで、まあね、鍛えるわけでございますよ。で、春に向けてで鍛えるといえばですね、ああ、そっか、そういうことなんだなと思いました。キャンプとかけまして、桜前線と解きます。その心は、どちらも鍛え上げるんです。わかったかな?さあ、参りましょう。わらば研究。改めましてこんばんは、わらば研究所担当のケイシーでございます。どうぞよろしくお願いいたします。2月ですよ。2月なんですけど、暑いです。沖縄何なんでしょうこの暑さは。今日一応まあこのね、この放送今まあ収録なんですけど、私の半袖でございます。十分すぎるぐらい半袖なんですよね。あとこれ今ね、YouTube で見れるんですけど、今日皆さんそれぞれのファッションがですね、僕が本当夏向きで、で、まあ、この後紹介されるんですけど、あと皆さんが本当にまあ、ファッションが秋冬といった感じでしょうか。バラバラでございます。それはそれでまた楽しいかなと。まあ、そんな感じで、56分間よろしくお願いいたします。では、ですね、まあ本来でしたら、ここでですね、所長のホーリーさんで副所長のまーちゃんと挨拶行きたいんですけれども、ホーリーさんがちょっと出張でお休みでございまして、でそして副所長のまたまーちゃんもちょっと体調不良でちょっとお休みいたしました。でそこで、困った時にまた今日この方がね来ていただきました。僕のね存在を脅かすんじゃないかというようなこの方でございますね。はい、ではわらば研究所準レギュラーのこの方お願いします。
はい、今日から準レギュラーの方高純です。よろしくお願いします。
いやいやもう準レギュラー、もうもしか本当にレギュラーになっちゃうかもしれないね。
暑いっすね。
暑いっすよ。暑いけどもう上取っちゃった方がいいんじゃないですか。
そんなことよりも今日、はい、ゲストが来てるじゃないですか。
そうなんですよ。まあね、まあ、とてもとてもなんだろう、わらば研究所っていうからにはですね、もう、まあ、この方、まあ、2回目なんですけどね、ね、とてもとても、硬い話から、ちょっと柔らかい話まで、いろんな幅広いことをね、本当にもうざっくばらんに話してくれる、この方、本当にね、こんなことを話すのって思うようなね、ことをね、これから話してくれるかと思います。と、軽くね、ハードル開けちゃいました。はい、では今日のゲスト、この方でございます。
はい、那覇市議会の片仏こと、小永武晴でございます。
よろしくお願いいたします。
もう今一番気になっているのはですね、2月1日寒かったらどうしようかなと。だけ暑い暑いって言うんだけど、寒かったらどうしようかなと今、すごく。
2月入ったと同時にね。
気になってます、今。
そうね。
26だからね、今ね。
いや、大丈夫でしょう。ムーチービーサーですら、ね、寒くなくなかったんで。
そうですね。
いや、
ね、寒かったバージョンも撮っときます。
撮っときましょうか。
夏バージョン撮っときましょうかね。
5秒ぐらいやりましょう。寒いなーってみんなで言い
ましょう。まあ今日はですね、まあ 竹原さん、はい、本当にね、本当久しぶりですね。
そうですね。
1年半
ぶりぐらい。
そうですか。
まあ、時折ね、いろんなところで会ったりもするので、
そうなんですよね、
あんまり、あと、フェイスブックでね、お見かけしてるので、はい、いいねも何もさないけど、ちゃんと見てますよ。
いやいやいや、ありがとうございます。
1年半ぶりですか。
1年半ぶり。ここに来るのは1年半ぶりですね。はい、あとは僕の番組に、
ですよね、
空気を登場していただいたぐらい
で。そうそう、ね、FM 那覇で番組やってるんですよね。
はい、やってます。
ちょっと番組タイトルよろしいですか？
よろしいですか、はい、毎週火曜日朝9時に、はい、尾長竹春のウチナーアリンクリンという番組を担当しております、
はい、これは生放送なんですよね。
生放送です
ねえ、はい、もうこれこちらの番組は今どれぐらいやってます、はい、
ですね、2月のそれこそ、はい、最初のものでちょうど1年です。
あ、
今ちょうど1年です。
そうなんですね。
はい、ありがとうございます。はい。
もうこれでまた、ね、生放送って、朝の9時から生放送って。そう
そう、まあまあ放送事故ですよ。まあ。いや、機材に慣れてない部分があるので、うん、音楽鳴らそうと思ったら、うん、10秒ぐらい、あれあれとか言って、
はい、生放送一番怖いですよね。
怖いです。そういうのもすいませんね、とか言いながらやってますけど。ね、
これ一人でされてるんですか？
メインは僕だけで、あとはゲストの方をお呼びしたりとか、
はい、
一人で喋ってるのが3分の1ぐらいです。
うんうん、はい、うん、毎回ゲスト
呼びたいんですけど、僕が忙しくて探しきれないことがまあまああると、あと朝早いので、
はい、
出れないって方々がいらっしゃるのでですね、
あ、はい、まあね、お仕事の方とかもねいらっしゃいますけどね、はいはいはい、まあそんな言いながら私はね仕事中にちょっとねスタジオ出ましたけどね来ちゃいましたね。
謎かけしに一瞬だけ来ましたね、
はい
はいはい、座るのかと思いましたね
謎かけの特技持ってるのはいいですね。
すごく素晴らしいですよ。
本当になんか本当にもうね、本当になんかすぐさっと来て、すぐさっと帰るっていうのがね、
うんうんうん、
これが強みなんですけども、はい、もう、まあ、もしかしたら今日放送中に、竹原さんから急にね、謎かけ振られるかもしれないって。
頑張ります。出します。
さっきハードル上げちゃった分、上げられる、上げられ返しが来るかもしれない。
はい。はい、
何でも答えるんですよね。
ある程度答えます。はい。
性癖とか聞
いちゃう。いや、でもまあ、それも、放送できる範囲だったら言います。
なるほど。
はい。
はい、
じゃあですね、じゃあこの3人でですね、はい、さあ一体今日は本当にまずるな危険でございますけどどういうトークが始まるのか、
はい、
じゃあちょっとこの後ですね、ちょっと一旦と、まあ、ブレイクしていただきますが、うん、まずは大事なスポンサーさん、こちらでございます。わらば研究所はエンジョイ沖縄ダブルギアさんの提供でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
はい、それでは、ちょっとこちらをお聞きください。はい、さあ今夜のわらば研究所はですね、ゲストに尾長竹春さんをお迎えいたしまして、
はい、
まあ、いろいろトークテーマ考えました、
はい、
ちょっと私なりにですね、まあね、竹春さんはね、まあ、今政治の世界で、
はい、
で、まあ、那覇市のことね、まあ、那覇市のこと、那覇市民のことを思って、うんうん、いろんなね、この、まあ、尽力を尽くしておりまして、
ありがとうございます。
その中で、うん、なんかまあ、こういうテーマもいいのかなと思って、まあ、これは僕なりのこの個人的なね、はい、まあ、意見なんですけども、
はい、
沖縄にいながらね、あれ、ちょっとここ変だぞ、あれ、なんか変わってるぞっていうのがあったりとか思いまして、うんうん、
はい、
ちょっとここをね、ちょっと掘り下げてみようと思いまして、
はい、
題しまして、ここが変だよ、うちなんちゃ。ってことでございます。
昔そんな番組ありましたね。ね、
ありましたね。パクりました。はい。まあでも、あくまでも、変だぞっていうのはね、まあ、悪い意味で。
まあ、ディスリーの意味じゃないですよね。
そうですね。うん、あれ、なんかここ、どうしたのかなみたいなね。うんうんうん、それをなんか、ちょっと僕なりに疑問があったので、ちょっと皆さんでちょっと今日は掘り下げてみようかなと思いまして、
はいはいはい、
ですね、まあ、よくね、まあ、沖縄の方、 がね、まあ、イメージったら、まあ、あの例えば時間にルーズだとか、ね、ちょっと お金とかにもルーズだとか、うんうん、でまあ、そういったあの悪いことがあったら、でももちろんいいことももちろんありますね。で、その中で最近よくあの思ったことがですね、はい、あの内な口で提芸ってありますね。
提芸、ね、提芸文化ですね。
提芸文化、うん、これはもともとね、まあ、大体でいいよとか、はい、適当だけど、まあまあこれぐらいのもおおらかさでいいよっていう、うんうんうん、その優しさがあったのに、うん、なんか今それって言葉がなんかだんだん変わっていって、はい、提芸っていうのがなんかあのいい加減とか、はいはい、もう手抜きとかそういうのに変わっていってないかなっていうのがあって、
なんか寂しいですよね、それね。
それなんか僕そうなんですよ。はい、あ、これなんか嫌だなっての思うんですよね。うん、
まあ沖縄のその、うん、今ケイシンさんおっしゃってみたいに、はい、まあ優しさだったりとか、はい、寛容さの詰まったのが、はい、この思いが詰まってきたのがこの提芸文化だというふうに、はい、やっぱ僕も認識しているので、はい、なんか中途半端に何かものをやることが許されている社会だっていうことを、うん、まあうちなんちゃがそう思ってたりとか、うん、まあ本土の皆さんがそのように、沖縄の人を見るのはとても悲しいなと。僕は思いますね。はい、
高純さんどうですか。
でもほとんどそうですよね。だって僕も、うんうんうん、もうあの定芸って言ったら小さいというからそういう言葉で使ってましたよ、うんうんうん、定芸なんて。だから定芸っていう言葉が、そういう意味じゃなくて逆転してね、本当はそういうことじゃないんだよっていうのは最近ね、なんかちらほら周りから言い始めることで、僕たちが子供のことってもう定芸って言ったらね、普通に
本当
に、
まあ、定芸三家とかもね、そういう意味に言われてますからね。
それで言われてたから、だからね、いい方向に向かってる。
あ、逆に元に戻る、うん、気づいた人たちがこの寄せてきてんじゃないの今ってい
う、う
ん、
そう
そういう意味ではすごくいいかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、あ、だからそっか、気づいた人たちが、いや、そういう意味じゃないんだよと、うんうん、
ナンクルの皆さんもそう、う
ん、それ今言おうと思った。いやいやいや、
あの、ね、さすがレギュラーですね。
あのナンクルナイサって言葉も、もともとはね、あれですよね、ちゃんとした意味があってね、あのマクトゥスね、あのナンクルナイサと、
うん、何でしたっけ、もともとは
マクトゥソー系ナンクルナイサじゃないでしたっけ、
マクトゥソー系ナンクルナイサって、そ
うそうそう、ちゃんとすればあのちゃんとどうにかなるよみたいな。
こ、うん、れももともとナンクルナイサから入ってるから、はい、うん、そういうでマイナスのイメージがナンクルナイサって、うん、後になって、大人ってマクトゥ三系ナンクルナイサって聞くと、うん、逆に後付けじゃないのって思
う。なるほどね。
そう。でもいいことじゃない、うんうん、ね。それね、マクト本当のことをしないと、うんうん、正しいことをしない、してから、
何回も
そうそう、丁寧に待つ、
ね。なんかこれはあれですよね。もともとのこの沖縄のこの歴史で、うん、なんか台風がこの、台風とか、そういった、まあ、天災とかがやってきたときに、うん、そのときにはもう、沖縄の人たちはもう、とにかくもう、対策をして、はい、で、もう、ここまでもういろんな手を尽くしました、でもあとはもう天命をもう尽くしましょうみたいな、うんうん、こうで神社待ちましょうみたいな、
そういうほらぽいですよ今、
ですね、
今のすごいぽかったですよ。
でそこでまあ
本当ですか、
いやだと聞いた、ね、だからここまで来たらもう、うん、あとはもうなんとかなるでしょうみたいな、この、うん、一生懸命やりました、あとはもうなんとか天にも任せましょうみたいな意味合いだったんだけど、うんうんうん、何にもしない人がランクルないさというと、いや違うだろうって言うから、
うん、そうね、
一生懸命頑張った先に、
そうそうそう、
家宝は寝て待てとは違うよってことなんですよね。
そうなんですよね、
ランクルないさはね、
やることやってから、
やることやったから、
さっきの提言もそうなんですけど、なんかこうなんか楽しようって思ってないかっていうかな、うん、そうなんですよ、まあ、なんかそういうなんか言葉のニュアンスが変わってきたというのが、うんうん、これがちょっと1点目なんですよね。
はいはい、
でまたあの、まあ、もう一つ、ちょっとね、うん、今思ったんです、あ、その、まあ、もう一つ、この、今思ってることが、うん、あの、例えばですね、まあ、僕、ちょっと観光業、はい、レンタカー屋さんなんですけどね、はい、ね、やってるんですけども、うん、ね、まあ、あの、やっぱ、レンタカー業界、まあ、いろんな大小合わせまして、本当に200社ぐらいあるんですよ。
うん、
で、そんな中、そんな、あるんです。そんな中で、やはり、あの、なんて言ったらいいのかな、あの、こう、となったら、レンタカーと、タクシーと、バスとで本当になんかこうちょっとバチバチになっちゃうんですよ、お客さんの奪い合いになっちゃって、
なるほど、
もちろん中にはちゃんとしたあの、ね、あの理解してくれるタクシーの運転手さんとかいるんですけど、うん、なんかあのああもうやなレンタカーやーみたいな、うん、なんかこう当選もしたりとか、
え、そんなこともするんですか。
ありますあります。なんかこう空港であのレンタカーのこうターミナルがありまして、はい、でここにシャトルバスをこう止めるんですけど、うん、なんかあの開けて くれなかったりとか。
どこのタクシーですか。
いや、それは言えません。言えません。
はい。後でこっそり教えてください
ね。ええ、あとは、そうね、そういった空港とかね、なんかいろんなお客さんが、観光客がですよ、ね、これから入ってきますよっていう時にですね、係員がね、まあ、交通整理してる人ですよ。うん、交通整理とかね、そういった、ね、お客さんを案内する人たちがですよ、うん、まあ、それはレンタカーでもそう、まあ、他のレンタカー会社もそうなんですけど、うん、あとはタクシーの運転手さんとかバスの運転手さんとかが、うんうん、なんかね、クラクション鳴らしたりとか、大声で、こっちじゃないですよとか、なんか大声で言ったりして見ると、うんうん、いや、なんかイメージ、なんか壊すなよってから、うんうんうん、せっかく向こうはなんかもう時間もお金も費やして、
誘導する人が
誘導する人が、とか、バスがちょっとなんか、多分ちょっとなんか、なんだろう、ね、前にちょっと、まあ、邪魔な車があったんでしょうね。うん、もうパーンって鳴らしたりとかすると、う
ん、朝奥さんと喧嘩したのかな。
何かあったのかな。そうですよ。
きっと何かあったのかな。
娘さんにね、うん、なんか言われたかもしれない。
言われたのかな。うん、
ね、シャワー浴びてって怒られたかもしれない。
でもそれは観光客の方には関係ない。
そういう風にされたらね、ちょっと、
そうですね。
イメージ悪いよね。
うちのうち同士でもちょっと嫌な思いしますもんね。
そうなんですよ。
なんかこういうことすると沖縄の人がこうだと思われちゃうなって嫌な思いしますもんね。うん、まあ、ケイシーさんが実際そう思ってますし。
いや、そうなんですよ。うん、なんかね、ほら、皆さんでね、ほら、ウェルカムチになろうとかね、うんうんうん、県を挙げてこうやって運動してるじゃないですか。うん、
やってますよ。
それなのに、こんなね、現場の人たちが、こうなんか小競り合いな、うんうん、小競り合いじゃないんですけど、うん、なんかぶつかり合ってると、うん、あれなんかちょっと、いや、もうちょっと広い目で見てあげていいんじゃない、うん、ってからね、思ったりするんですよね。うんうんうん、なんかまあ、ね、まあ、これはまあ、その延長なんですけども、車もそうですよね、ちょっと。まあ、これ沖縄だけに限った話じゃないんですけど、
はいはい、
マナーがちょっと悪かったりとか、ね、うんうん、あと、車を持ってる方、うん、まあ一番、まああれですよね、飲酒運転とかね。
飲酒運転はダメですよ、皆さん。
で、飲酒運転がこの、まあ毎年のようにワーストで ね、トップクラスに入るわけですよ。うん、で、この背景って何なんだろうなってちょっと思ったのが、うん、この、やはりまあもちろんね、車社会だから仕方がない、うん、まあ仕方がないって終わらないんですけど、でその背景、もっと根本的なことを言うと、車を持つことに対して、みんな軽く思ってないかなって、うん、なんか本当になんかもう自転車感覚とかなんて、うん、本当にもうあ、いいよ、大丈夫だよみたいな、
うんうんうん、
だから車を持つってことは、本当にもう一歩間違えれば、もうなんだろう、人の命も奪うようなことなんだよってから。
そうですね、だから沖縄の場合、うん、どうしても車がないと成り立たない、うん、社会なので、はい、仕事するにしても、通学するにしても、はい、なんかスーパー行くにしてもですね、はい、なかなかそういうところがあって、
はい、
だからみんな持ってるじゃないですか。
はい、
だから、さっきケイシーさんおっしゃったの、まさしくその通りだと思うんですけど、自転車に乗ってるぐらいの感覚で、車を持つというのは、やっぱり意識がどうしても他のところは、車1台買うのって、家族で1台買うのも大事件じゃないですか、う
ん
う
ん、はいはい、
でも沖縄の場合は、本当、1人1台ぐらいのもので持つっていうのは、意識がどうしても低いのかなとは思います、僕も。
うん、これね、この飲酒運転のそのもそうなんですけど、例えば車を持つことで、例えば維持費がかかるからとか、まあ、経済状況もあると思うんですけど、例えば車の保険に入らないとか、車検を通さないとか、
はいはいはい、
これも、まあ、沖縄県はちょっと全国でちょっとワーストなんですよね。うん、
車検を通さないもワーストなの？
通さない車でそのまま走ってるって。
そう、
まあ、離島とかだと本当通さなかったりしますからね。僕一度、まあ、どこぞの離島か覚えてないんですけど、行った時に、この車使っていいよって言われたのが、5年ぐらい前の車検切れの車。怖い怖い怖い怖いと思って。
すごいですね。
駐在さんとかも分かってるんですけど、島の人たちが、この車を持って本島に行って、車検を通すことがどれだけ困難かって分かっているので。
これは本島に行かないと車検通さないと。
できない。
ああ、もうこれはそれを仕
方ない。宮古八重とかぐらいだったらもちろんね、全然できると思うんですけど、はい、まあ、家島ぐらいもできるかも分かんないですけど、はい、久米島とかね、普通例えば慶良間とかだとは厳しいのかな、うん、南北大東なんか余計そうじゃないですか。
あ、そうですね。
でも南北大東の場合はお金が収入がいいので向こうは、
はい、
あれですけど、ただもう に車あ船で行ったら何日もかかるんで、うんうん、1週間2週間車がない生活を、うん、
お金の問題で時間の問題で、うんうん、考えたこともなかった。
だからね、うん、時々この出張で車屋さんが来て、うん、あのみんなでお金出し合ってね、うん、なんかバーッと整備していくっていうのもあってもいいかもしれないですけどね、うん、そうですね、それを県が補助出すとかね。
そうですね、なんかこの台車を代わりに何台か持ってきて、それで車検用にこれ使ってくださいってから、
そうそうで、ある程度県、僕はこれはそれこそ、うん、あのやっぱ人の命にかかることで、うん、あの沖縄の置かれてる、現状の課題なので、うんうん、県がある程度出してもいいのかなと思ったりもしました、うんうん、今思いました。
でそういう離島の問題はこれはね、
離島問題も
ちょっと難しいけど、ね、本島でそれっていうのはよく
本当ね、ね、でもあの率でそのトップクラスにいるってことは多分本島もそうなんですよ、おそらく、うんね、離島ぐらいの数ではならないはずなんで、うんうん、
これなんか本当、ね、普段車検を通すのが当たり前なんだけど、うんうん、なんかもうもう大丈夫、動けばみたいな、うん、そういう感覚なのかな、さっきのそのね、
平原みたいな、
そうそうそう、うん、そのさっきのもうつながりでも、車を乗るのはもうそんな意識がちょっと低いのかなって、
うんうん、それどこが来るんですかね、そういう意識っていうのはね、
どうなんでしょうね、うん、普段乗ってるからとか、昔から乗ってるからとか、
うん、毎日別に大きな変化がないからですかね、うんうんうん、ただそういうことじゃないんだけどって話なんですけどね。うんうん、あの確実に物っていうのは劣化していく話なんで、うん、ただ一つはまあさっきもあったように、はい、あのやっぱ収入の状況があって、はい、なかなかそこに2年に1回10万とかってお金をかけられないとか、はいはい、っていうのもあったりするのかなとは、
うん、そこが大きいんじゃないですかね、そこが大きい、お金の問題っていうか、そうで、そういうね、
そうで普通だったらあのさっきも言ったように例えば都心だったら、うん、あの家族で1台あったらもう贅沢品ぐらいのものだけど、はい、沖縄の場合は5人家族だったら5台あるわけですよね。
ある人はね。
そう。我が家もだから、うちの家って意味で言うと、免許持ってるのは全員持ってますからね、車ね。うん、僕も嫁も持ってて、妹も姉さんも兄貴も兄貴の嫁さんもだから、うちだけで5台保持してることになるわけですよ。うん。うん、
これはね、あと今、その、車をもっと維持費のことなんですけど、うん、あの、あと、あ、じゃこれ、ね、わらば研究所なので、うん、今までちょっと沖縄のこと、今ちょっと言って話してたんで、ちょっと置いてきぼれてたんですけど、うん、チャイルドシート、うん、これもあの保有率が低いんですよね。
高いんですよ、チャイルドシート。ね、
そうそう、高いからっていう理由もあるんですが、すただそれではね、理由にならないんですよね。うん、まあ、最近ね、そのね、レンタカー会社が、その中古のその、まあ、チャイルドシートをその各市町村にこの無料で抽選であげたりとか、うんうん、であげたりとか運動はしてますよね、うん、なんかあの、まあ、こういったのもね、まあ、どっかでこう、うちはうちの子供は大丈夫よとか、そういったのも、う
ん、でもチャイルドシートなかったら、不便というか、不安ですよね、
不安、
抱いてるってことかな、う
ん、抱いてるんです、
ただそのまま実家に座らせたりとか、
お母さんたちのあれからすると、抱っこしてるから大丈夫って思ってるんですけど、抱っこしてるのが一番危ないんです、実は。はい、事故あったときに、お母さんがそのままぐっと
そうです、ね、
なってしまうんで、子供に全部来ちゃうんで、衝撃が、うん、本当は危ない、
挟まっちゃうしね、
挟まっちゃうし、
でね、実家に座らせていたら、本当にね、あのよくあの、なんだろう、衝突実験とかあるけど、あんな、
何歳まででもしなきゃいけないんですかね、
あれ、ね、確かあの、あれは、ベビーシート、チャイルドシート、うん、ジュニアシートってありまして、うんうん、ジュニアシートはこの普通のなんか座椅子タイプのやつですね、うんうんうん、あれがあの、まあ、重さにもよりますが、体重にもよりますが、うん、確かあの、6歳ぐらいまで、
6歳ぐらいまで、
ケイシーさんはまだやってるんですよね、
やってません、やってません、あの私はあの座布団欲しいです、
6歳まで、6歳が。
でそしてまた、ベビーシートは、本当にこれ、なんかこうあの本当に生まれて、まあ、首が座っていない子供とか、生まれて、1歳ぐらいまでこのゆりかごタイプの
やつ
をこの設定できるんですけど、
はいはい、
まあ、それが大体首が座るぐらい、男の子ぐらい、うんうん、まあ、その赤ん坊ぐらいまで、うん、それからその間がまたその、まあ、チャイルドシートで、うんうんうん、それでまあ、なんていうんですか、それでまあ、一応うちら、まあ、さっきの話したように、レンタカー会社でも、うん、ちょっと徹底はしてるように、してますね。
僕も子供がいるから、小さい時も真っ先に多分買ってやって、はいはい、で結婚する前、まあ、もちろん子供がいない前に先に妹が結婚していて、はい、その子供が、姪っ子が生まれて、姪っ子を車に乗せて運転したことがあって、来る、はい、子供がないから、はい、分かんないから、まあ、座れるんですよ、この子は、うん、はい、で助手席に座らして、はい、って言って、前の方に公園があって、前の方で子供が出てから危ないと思って、ブレーキしたらこけたんですよ、ころんと。
はい、
危ないですね、うわーと思って、
そうなんですよね、
そういうね、いや、はい、あ危ない、ごめんごめんごめんって、
そうシートベルトって大人用に設計されてるんで、
そうなんですよ、
子供にはできないんですよ、あれは、
うん、無理なんですよ、うん、またやったところで、うん、もうこの人でもうスルスルって抜けちゃうから、
あと中にはチャイルドシートに座らせるとうちの子嫌がるのよねとか言って、うん、やらない人がいるんですよ、ね、まあ、
慣れなんで本来、うん、
でもそれはもう、そう、あの義務ですっていうぐらいの、うん、まあ、実際あれなんですよね、まあ、違反なんですよね、
違反になりますね、
うん、まあ、あの本当ね、あの、まあ、もちろんそこにね、経済状況もあるんだけど、
う
ん、
あの、うん、一回設置したら、はい、もうその、座席は、はい、それ専用になっちゃうじゃないですか、
そうですね、
はいはい、ね、もう外すのも大変だしね、はい、っていうのもあるのかな、もうこれ使っちゃったら、もうこの子だけ、う
ん、この子だけ、そうそうそう、しばらくは
って、しばらくは専用ってなっちゃうし、はいはい、頻繁に例えばね、あの、出勤で使ってるとか、はい、隣に乗せるっていう用事がある人だったら、うんうん、ちょっと面倒っていうのはあるかもしれないね、それは。
あるかもしれないですね、
それ は。なんかね、あの、そうなんですよね、なんか、こういったところで、まだちょっと車もそうなんですけども、うん、まあ、あの、その、じゃあ、その、今のまた話のつながりで、うん、維持費が大変っていうところからいくと、うん、あのペットとかもそうですよね、
うん、
あの犬を飼います、はいはい、で犬を飼うのはいいんだけど狂犬病の注射とか、うん、ワクチンを毎年受けてください、お金ないから受けませんとか、うんうん、大丈夫ですとか、うん、でそれはダメでしょう、
ダメですね、
うん、で今ねほらね沖縄県もねあの一生うちの子プロジェクトとかやっておりまして、うん、それでまたあの飼いきれなくなったね、ワンちゃんとか、ね、うん、あのペットを、ね、無責任に捨てたりする人も増えてると、
うん、そうこの、うん、ペットに関して、はいはい、あのこの子が、うん、はい、まあ、殺してしまった場合、器物破損じゃないですか、
う
ん、はい、
そうですね、
結局、これ、生き物だけど、うん、法律上
ね、そうですね、
そこもね、どうだろうって思うところですよね、うん、もう法律って冷たいなって、人間以外に冷たいなっていうところが。うんうん、あのそれ
ステイヌでいうと昔僕衝撃的なの見たことあって、子供の頃にして、まあ、家族で普通に夜、はい、あのなんかご飯食べた帰り方だと思うんですけど、はい、車止めて待ってたら信号で隣の車が、はい、向かいの車かが止まるじゃないですか、はい、ドアがポンと青になった瞬間に、はい、青になった瞬間にドアが開いたと思ったら、はい、犬をパンって捨ててさーっと走ってたんですよ、そしたらもう犬もびっくりしてこの車追っかけるんですけど、もう追いかけきれなくて、はい、まあ、僕らも他に犬飼ってたんで、拾っていけないけど、
はい、
ど
うなって、ね、もう
すごい子供ながらにすごい衝撃でした、あれ、うん、こんな捨て方するのと思って、
う
ん、
そういう散歩だったかもし
れない、まさかの
いやこれはすごい、
ね、いやあの犬の慌てようは、うん、本当にもうへっていう感じで、もう尋常じゃないスピードで走ってたんで、
うん、それはもう、子供の頃の、
子供の頃ですね、だから
20年ぐらい、
20年ぐらい前ですね、そうですね、
それ聞くと、本当に心、なんか痛いですね、
う
ん、なんかね、
昔はさ、うん、まあ、人権っていう、ペットに人権っていう言葉を使うのあるけど、うん、はい、ペットの人権なんてなかったじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
僕が、犬を飼ってたんだけど、うん、はい、もう話し合いです、それ、話
し合いそうですね、ありましたね、
ご飯も食べ残しの残飯だったし、うん、予防接種なんかも
受けたこと
やるわけがない、うん、やらない、うん、やるっていうのが、ね、なんで、うん、って、そういう時代ですよ、うん、で、そういうもう結局、この犬もね、うん、大きくなってから、勝手に、ね、うん、捨てられたんですよ、邪魔だからって、はい、親が、ですよね、で結局この子は自力で戻ってどこに捨てたか分からないんだけど、うん、もしかしたら僕の
これぐらいの犬でした
あ、そうそう、僕もこんぐらい
そうかもしれない
もう自力で
帰ってきて、あの時の飼い主さんだったかもしれない、
でも最後まで一応こう、はい、見たんですけど、はい、でも今はもう違いますからね、そういう意識の昔の人、うん、はい、今のもう70、60代、70代、80代の人は、多分そういう意識はあるかもしれない、ペットに対してそういう、はい、うん、なんかするっていうのは。
それもさっき その車にもつながるんですかね、うん、昔はそんな、あの多少お酒飲んでても大丈夫とか、
ま、う
ん、
っすぐ歩けばいいんでしょうぐらいの、ね、
そうそうそう、ゆっくり走ればいいでしょとか。でまたね、あれですよ、駐車スペースとかもね、すぐどこから大丈夫よとか言って、うんうん、あの障害者用のスペースに止めたりとか、うん、堂々と止めたりとかね、
はいはいはい、
あれもやっぱなんかこう、
かもしれないですね、
どっかこの定型なんでしょうね、うん、
飲酒運転 の、はい、あの年代別の、はい、発生率、どんぐらいなんですかね、やっぱり若い人、さすがに。いないかな、
うん、もう少ない、でも大体、あれですよね、若い人の飲酒運転ってニュースならないですよね、確かに。僕らはだって、周りが許さない空気あるし、明日運転するんだったら、もう飲むなぐらいのこと
で、そうですね、これがもう今、常識ですよね、うんうん、
やっぱりあの最近は、この飲んで、でその ちょっと眠ってからもう抜けたと思ったで運転した、うんうんうん、朝捕まりましたってから、うんうんうん、やっぱそういったところはやっぱちょっとまだまあその年配の方もそうなん、うん、年配の方とは限らないんですけど、うんうん、そういうまだ意識がまだあったりするのかなってから、
そうですね、うん、だからもうよく周りに友達とかにも言うんですけど、うん、明日仕事があってでも飲みたかったらもう頼むから朝はバスなりタクシーでも行って、うん、こんな1000円2000円ケチって、うんうん、一生棒に振るなんてもうバカだよってことで、うんうん、もう僕もだから飲みすぎてしまって翌日はもうタクシーとか、バスとか、徒歩で全部移動できる範囲のものをね、はい、やってどうしようもなかったらもう嫁に送ってもらうとか、うんうん、さすがに名護まで一人で行けないんで、タクシーで行けないんで名護までは、はい、
もうその時はもうミスター近所に泊まってください。
わかりました。
なんで急にミスター近所って出たんだろうって。
スポンサーかなと思いました。
いやあのね、まあまあね、うん、はい、今後もね、いろいろ、うん、まあ沖縄県の、まあ、一人の県民として、うん、なんかまあね、まあもちろんいい方向に持っていきたいなって思って、うんうん、で竹原さんね、はい、あれなんですよね、今年の6月に県議会選挙に出るんですよね、はい、
出馬予定です、
まあね、まあ、あんまりこうね、まあ、出馬するっていうまでにしといて、うん、はい、で僕、本当にこういった県議会議員選挙とか、うん、政治の世界に若い人たちが出るっていうのは、本当にいいことだと思うんですよね。うん、はい、もっともっと若い人たちが、もちろん政界だけじゃなくて経済界とか、はい、本当に一般の方でもいいし、どんどんどんどん若い人出ていって、うん、今これで困ってんだよ、どう思うって言ってくれる場所を作ってほしいんですよ、
はい、やっぱ僕ら若い人が挑戦する価値っていうのは、うんうんうん、自分たちの同世代の人たちが興味を持ってくれることなんですね。はい、僕らを媒体にして、ね、僕らを介して、政治に、普段みんな若者政治に興味ないとかっていうふうに大人の皆さん言いますけど、うん、実はそんなことはなくて、
いや、そんなことないです
もんね。全くないです。みんなあるんですよ。ただ、自分の考え、まず一つはでも僕の言いたいのは、政治には正解も不正解も実はなくて、うんうん、僕らが正解と思っている、で、不正解と思っていることの反対は同じように、うん、正解と不正解が同じように混在する話なんで、うんうん、みんな思っていることをとにかく言って、みんなが納得できるところにみんなで作っていくのが政治だと僕は思ってるんですよ。うん、なので、ただみんな大人に向かって言ったときに、この若田が何を生意気なこと言ってるかって言われるのが怖いんで、普段言えないんですよ。だから僕らには、僕に対しては言えるわけです、同級生とかも。はい、お前たちこれおかしいよ、というのを、どんどん言ってくれる、みんな興味あるんです、だから本当は。ただなかなかその発散する場所がないんで、はい、そういう意味では僕らみたいな若い人が政治の世界に飛び込んでいくっていうのは、価値があるのかなと思っています。はい、
いやもう、これはね、ぜひぜひね、本当に皆さん、今このね、リスナーさん、ね、もしかしたらね、今の言葉を聞いて、自分もってからちょっと、うん、まずは市議会議員とか村議会議員とかでもいいし、はいはい、で、本当、一つのなんかどっかの組合の長でもいいし、うんうんうん、そこでなんか、みんなまとめてみて、困ってることないかっていう、うん、そこからこう地域から活性化していって、で、ね、うん、でなんかこう、もっとね、いい方向に持っていけたらいいなと。思ってるわけです。はい。はい、で、まあ、で本当にね、まあ、この今、ここら辺が、うん、ここが辺でうちなんちゅってやったんですけど、うん、本当にね、まあ、まあ、うちなんちゅはね、まあ、よくも悪くもうちなんちゅで、うんうんうん、で、これをまたバランスよくね、また、うん、みんなから愛されるうちなんちゅで、やって続けたいですね。はい、ですね、うん、ということでね、一旦ちょっとここでまとめてよろしいでしょうか。
どうぞ。
はい。じゃあですね、じゃあ一旦ちょっとブレイクしていただきまして、後半戦いきます。はい。それではこちら。さあ今夜のわらば研究所はですね、那覇市議会議員の尾中竹春さん、はい、それが那覇高純さんゲストにで まあ、工場さんゲストじゃないもんね、もうね、準レギュラーだもんね。
そうですね、
失礼しました。はい。はい。で、招きいたしまして、まあ、あのね、まあ、ある意味、なんか、本当、それぞれ個性的な3人ですよね。
そうですね。
まあ、このね、まあ、一応タイトル、わらば研究所ですので、うん、後半はね、こういうテーマを用意いたしました。こちらです。父親の育児休暇どうでしょう。
はい。
ね、今、話題になってますね、うん、小泉大臣が、うん、ね、まあ、育児休暇申請したことでね、賛否両論今、うん、起きてますよね、うん、で今回のケースでね、皆さんが思ってることをちょっとお話ししたいなと思いまして、はい、していただければなと思っております。まず今回、なんでこの小泉さんがこんなに叩かれているのかなって、うん、ちょっと僕、不思議なんですよ。
はいはい、
まあ、正直、まあ、言いますと、小泉さんが今回育児休暇を取りますって言いました、うん、皆さんは賛成反対どちらですか？
僕は賛成です。賛成。
小泉さんは、
う
ん、
育児休暇は賛成ですよ、
はい、お一緒ですね。
わらば研究所で反対という人いないんじゃないですか。そもそも、
ね、ね、うん、そうです。僕も、まあ、一応僕は、ね、まあ、子育て経験ないですけど、うんうんうん、見ててなんでいいんじゃないっていう感覚なんですよね、うんうん、
反対の理由は別にないんだけれども、はい、それはちょっとね、育児休暇を取るときに、うん、例えば、はい、企業側の社長として、はい、で社員の素行を見ている中で、はい、こいつ本当に育児休暇取って本当に育児するかなって思うような人も、ね、取ってパチンコ行ったりとかする人もまあいるでしょう。そういうことを考えるとね、
うんうん、ただまあ多くの人がやっぱある程度やっぱこの育児に対しての休暇になるはずなの、うん、まあ、中にはもちろんどんな世界でもやっぱ、うん、なんていうのかな、ちょっとずれた人はいるので、ね、うん、いや、お前本当は育児してねえだろうって人もいるかもしれないですけど、うん、そういう人たちを、見越してみんなに厳しくなってしまうと、本当に育児をしたくて休みたい人が取れなくなってしまうっていうのは、はい、で、今、小泉さんの場合は、はい、大臣の場合は、もう大臣という職でありながらっていう言葉が、大体枕言葉に、うん、まあ、これがね、うん、言われてるんですけど、うん、いや、僕に言わせたら、うん、大臣である前に一人のお父さんだよ。
そうなんですよ。ね、
子供にとってはたった一人のお父さんなんですよ。
大臣だろうがなんだろうが、うん、社会的に見れば、うん、ただ一国の首相が、ね、まあ、赤ん坊をね、うん、こう、まあ、いや、こうなんか抱きながら、議会でこう、うん、お仕事してたりとか、
そう、
どっか、ニュージーランドでしたっけ、
議長がね、
議長が、
はい、
赤ちゃん、
抱っこして、
ね、抱っこしながら、うんうん、女性の方でしたよね。
いや、男性なんですよ。で、女性の議員の子供を、はい、このお母さんが確か質問立つ日か何かで、じゃあ僕抱っこしとくよみたいな感じでやってたんですよ。
は
い、
ああ、
うん、なんか、ニュージーランドすごい進んでますか、そういうの
ですよね、うん。そういった世界的に見ると、なんか今回、もしこの大臣が育児休暇を取りました、うん、男性の大臣を取りましたってなったときに、うんうん、あ、日本も結構やるなみたいに、うん、多分見方変わるんじゃないかなって
思いますよ。
これ変わると思いますね。
だからまあ働き方は多少やっぱあると思うんですよ。大臣っていうのはやっぱすごく重い職ではあるので、はい、いつでも連絡さえ取れれば別にいいんじゃないのと言って、はい、すみません、今ちょっとパッと少々出てこないんですけど、
はい、
この育児休暇を進めているところの省庁の大臣が2週間と言わずに1ヶ月取ってくれと、僕らは最低1ヶ月取ってほしいってことで進めてるんだから、はい、大臣は1ヶ月取ってほしいと、はい、いうことを言ってたので、はい、言ってたので、もうそれがもっと本当に当たり前みたいになってくるといいのかなと思ってますね。
うん、なんかね、この上の人が取ると、うん、もちろん下の人もなんか取りやすくなりますもんね。
だって文句言わせんぞってなりますから。
そうですね、企業もそうですもんね。
そうそうそうそう、
このなんかね、なんかこう、まあ、育児休暇取りたいと思っても、上の人がダメって言ってしまったら、もうそれまでだし、
そうですね。
じゃあ何のための育児休暇なのっていうから、で、なんか、やっぱなんかそこらへん、なんかまだ日本で国はちょっとまだ遅れているのかなってから思ったりはするんですよね。うんうん、
はい、
で、まあ、あともう一つが、この小泉さんが、なんでしょうね、うん、まあ、まあ、ちょっとね、ゲスの話ですけど、うんうん、まあ、プライベートでいろんなことあったじゃないですか。
まあまあ、大丈夫ましたね。
で、またね、ただそういうやっかみがてらのもあるのかなってから、ね、
夫婦の話なんで、
そうなん
です、ね、そっちで解決して
くれってから、
うん、でそれは切り分けないと。うんうんうん、子供にとっては関係ない話なんで、
うんうん、そうそう、なんかそれをなんかわざわざね、持ち出してきて叩くのもどうかなってから、うんうん、で、ね、あ、そう、竹春さんは、はい、ね、まあ、ほら、ね、お父様が、ね、はい、元、ね、女が、はい、女が元父で、
はいはい、
で、やっぱりどうでした、 お父さんはその、うん、まあ、政治をやってる姿を見ながらその、ね、育ってきたと思うんですけども、うんうん、一緒にいる時間とか、はい、育児休暇まではいかないとしても、まあ、
当時育児休暇を取るなんていうのが、はい、そもそも当たり前じゃない時代なので、ただ僕も今そうですけど、政治家って24時間365日仕事であるとともに、はい、自分たち時間はある程度決めれるんですよね、はいはい、なのでうちの親父はこの子育ての参加という意味では、はい、ちゃんとしてたんじゃないかなと。お袋がよく言うんですけど、いい音じゃなかったけど、いいお父さんだったと思うと。はい、いや、いい音じゃないっていうのはやっぱ、仕事で家にいないんで、うん、ただお父さんとしては100点じゃないのと。うん、うちの母親が言うぐらいなんで、うん、育児してたんだと思います。うん、はい。子煩悩でした、僕らは抱っこされた記憶ないですけど、うちの子供のことは、はい、もう、孫のことはすごく一生懸命やってましたし。う
ん、はい。うん、なんかそれなんか、目に浮かんでしまった、なんかちょっと。
孫は可愛いっていうしね、またね。
そうですよ、孫は可愛いらしいんですよ。すね、僕らまださすがに孫はいないんで分かんないですけど。
うん、じゃあまたね、数十年後、ね、たけるさんがそういう時になったら、はい、あの時の気持ちがこうなんだってから。は
い、そうですね、できるといいですね。
うん、ね、たけるさん、あれですもんね、はい、おじいちゃんも。
おじいさんもそうです、じいさんもそうだし、おじさんもそうですね、我が家は、うん。僕が4人目になります、政治の世界は。
ね、ファミリーですよね、はい、いやいやもういやね、でも最初は、うん、そういった最初は政治の世界はちょっとあれだったんですよね、あんまり、まあ、関心なかったというか
関心がないとはちょっと違うんですけど、はい、まあ、もちろん父親がやってる仕事なんで、うん、大工さんの息子さんが大工の仕事を見るのと一緒だし、はい、プロ野球選手の子供が野球を常に見るのと一緒で、うん、政治のことはちょっと身近なので、うん、大きななんていうんですか、興味は示さなくても常に横にある話だったので、うんうん、で僕は20歳ぐらいから少しずつ、政治したいなっていうのも少しずつは出てきていて、はいはい、でもっと前から言って本当に多分中学生ぐらいからいろいろと意識はしてたとは思います、はい、うんうん、って感じかなと思います、
うんうん、さっきの、ね、話に戻しますと、うん、子供の頃その当時のお父さんとなんか一緒に思い出とかなんか、はい、うん、あります、なんか旅行とかなんか
旅行、僕らはお袋という話すんですけど、ええ、家族旅行はしたことないんですよ、はい、まあ、犬飼ってたのもあって、さっきの話じゃないですけど、はい、犬飼ってたのもあって誰かが必ず残んなきゃいけないっていうのもあったし、ええええ、親父が那覇市長とかなって少し、市議とか県議の時よりも特に夜の付き合いとかがなくなってきたりとか、うん、あくまでも公務が先に来るから、うんうん、土日とかに少し時間が取れるようになってきた時には、はい、みんな思春期を迎えていたので、はい、なんで親父と一緒に噛んでいけんのよ、みたいな感じだったわけですよ、
逆にね。
そうそうそうそう。まあみんな、他の思春期に比べたら反抗は少ない兄弟だとは思うんですけども、それでもやっぱ思春期は思春期なんで、はい、親父と一緒に歩くとこを、友達に見られたら恥ずかしいみたいなので行かなかったりとかはあったので数としては少ないんですけど、家族で一番よく行ったのは A&W ですね。
意外
と森川公園、
はいはいはい、
あとゴーカート昔あったじゃないですか、アイメクの方に、
マックス。
なんだっけ、マックス。
ジミーの後ろです。
そうそう、ジミーの後ろです。
あ、だったね。
この三つは、
世代だね。
そう、この三つはもう、バカほど言ってました。
もしかしたら自分、合ってたかもしれない。
合ってたかもしれないですね。
向こうのバッティングセンター行ってました。
ああ、懐かしいですね、バッティングセンター。
僕、まあもっと言うと、あちらのジミーでバイトしてましたんで。まあまだ学生の頃だから、まあ20。
僕らジミーしょっちゅう買い物行ってましたよ、だから。
そうですね。もうないよね。
マックスはないですね。
マックスはないですね。
うん、あっちの
公園。マックスだ、そうだ、マックスだ。
あったんですよ。
あ、ね、懐かしい。
ね、あれ、そう、もうなんか急になんかここでなんか懐かしいなっちゃった。そう、なんかそういう、なんだろう、なんていうの、娯楽のあるところったらあれですけど、うんうん、昔の、なんか、アメクのなんかね、ローラースケートランドとかね、僕らの世代はなんかこの、あったんですよね。あとそういったなんだ、あと、ボーリング場もなんかあちこちにたくさんありましたし。はいはいはい、
アメクのスポーツランドですか。
アメクスポーツランド。
スポーツランド。
今もありますよね。
アメクスポーツランドは今もあるんですけど、うん、ボーリング場もなんかあちこちあったんですよね。うんうん、今のテンブスがあったところも、
あしたね、
国際ショッピングセンターですか。
映画館ですね。
ありましたね。映画館もありましたね。
国営館とか。
うん、国際通り、本当にもう映画館がもう溢れてて、うん、
それで
ま
た。3、4箇所ありましたよね。もっとありました。
国営館、グランドオリオン。うん、
グランドオリオン、国営館。
で、ちょっと言った桜坂遊泳とか、
うんうん、
で、 あちらの、あさとの方にありませんでした。あ、
なんかね、僕それ知らないんですけど、あったらしいですね、あさとの方にもね。
あったんですよね。なんか。
すごいですよね。うん、この短い期間の、区間の中に映画館が3つも4つもあるって。
いかに娯楽がなかったか。
なかったか、ね。本当映画が全てだったかですよね。
あと、やっぱあっちがやっぱりもう、国際通りで遊ぶっていうのがステータスだったんですよね。この、なんだろうね、今話をして思ったんですけど、うん、やはり今の、那覇市も、ちょっと今、国際通り周辺がもう、うん、もう観光客。
はい、はい。
にちょっとシフトチェンジになっちゃってて、うんうんうん、なんかみんな地元の人たち遊びに来ないなって、うん、ちょっと僕は、まあ、那覇生まれなんで、ね、寂しいなってもあるんですよね。
う
ん、
それはもうとっても思いますね、うん、僕も。僕らの頃までは、僕らの頃は観光客じゃないんですけど、うん、そこで、国際通りが賑わってるじゃなくて、ちょっと柄が悪かったんですよね、はい、僕らの時。
人仮名ですか。
人仮名が、はい、国際通り行ったら人仮名だと思ってたんで、はい、僕らは、はい。立ち寄れなかったんですよ、はい。そうすると地元の人が行かなくなって、はい、観光客呼ばなきゃってことで、変わってたのかなって今正直思ってるんですよ。人カメすごかったですよ。僕も2回行って2回止められてますから。
僕も1回やられたな。
やられましたよ。自分もやられました。
やられたよ。怖かったよ。小学校の頃
そうだったよ。ね、あのね、前からボンタン生えた兄ちゃんがやってきて、飛べって言われて、ジャリンジャリンってなったらもう、全部根こそぎ持ってかれて、うん、泣いたら返してもらったこともあります、
ね。あのですね、どっか連れて行かれて、うん、あの俺なんか今帰るから10分だったらお前もう逃げろって言って、う
ん、人仮面って場所もまだ覚えてるからね。そこでされて、弟と二人で耳鼻科に行くって言って、あの時子供二人でねバス乗って耳鼻科行って、行きつけの耳鼻科行って、その帰りにもう近いから、はい、ちょっと遊んで行こうって言ったところに捕まって、はい、その後もう取られたから。もうね、あのお金全部取られて、で、あの交番に行ったのよ、はい、今もあるかな、あそこ交番、まあ、交番に行って、そこで交番で警察官にって言ってる時に、ちょうどタイミング悪く、俺の友達とお母さんが歩いてるところにばったり目があってね、スーって去っていくのよ、はい、ああって、気まずーっと思って、ね、
僕、同じ人に人仮面されたことあって、2回目見逃してもらいましたもん、またやーかって言われて。またやかいやすいませんみたいな、もういいよ、一回入れて。
まあまあ、いろんな思い出がありますよな、そこ
は。そうですね、あの僕の、まあ、もともと育った家が、ちょうど花笠食堂があったところでして、本当にもう、部屋通りに、
まだあるよね、花笠食堂。
花笠食堂はまだありますね、うん、おばちゃんもまだ元気でね。うん、で、あの、でそこ、さっきの人間名の続きなんですけど、うんうん、あの、なんかこう絡まれたんで逃げろ思って、ですぐ家まで逃げよう思ったんですよ、はい、ただここであの家の中逃げてしまうとバレると思ったんで、うん、自分の住まいがバレると思ったんで、はいはいはい、花笠に逃げて、もうおばちゃんごめんちょっと取り返してて、
怖い。
でそれでもなんとか小学生ながらにこうちょっと知恵を振り絞ってで逃げた覚えがありますね。
うん、今でもあるのかね、人仮面。
どうなんですかね。
人仮面
今ペイペイじゃないですか、もしかしたら。ペイ、ラインペイで取られるかもしれない。
ラインペイでね。進んでるな
とかなんかね、あの。こんなこと言うと、そういう犯罪が起きた時に、お腹竹原発信と思われるの嫌なんで。
いや、そういうこともあり得るよって話ね。
まあまあね、うん。なんかね、あの、なんだっけ、クオカードとかね。うん。あれくれとか言ってから。
そうそうそう。音は入ってます、大丈夫です
よ。あ、大丈夫ですか、うん、
これだけと落ちた。
はい。はい、あこちらも、あ全然すみません、なんか今の、ちょっと今、音声ちょっと大丈夫ですね。はいはい、とね、いや、あのね、あのそう、育児休暇の話がですね、だいぶちょっと、まあ、だいぶ、まあ、ずれたんですけども、うん、いや、あの、なんていうのかな、
これ、来てます、来て
た、大丈夫ですよ、
こっちの音は入ってるん
で、はい、はい、ちゃんと高純さんの声も入ってますよ、
う
ん、
育児休暇ね、
嫌がらせしてませんよ、うん、はい、私はい。なんかね、これ、なんか、じゃあ、他の大臣も次々に出てきてほしいですよね。
うん、どんどん取った方がいいですよ、うん、本当に。
自分もってから。
うんうん。ワンカラ精神でやってほしいですね。
うん、はい。で、また、そうすると、なんかね、まあ、あ、じゃあ、なんていうの？あの、ニュースになるだけじゃなくて、これが本当に普通当たり前になっていかないと。
うん、多分そうなってくると、うんうん、何かしらの不都合は当然出てくると思うんで、はい、はい。それを恐れちゃダメだよね。
そうですね。
どんどんやって、そういうのがあって、あ、ダメだね、じゃあこうしよう、こうしようっていうふうに進んでいかないと、うん、ね。
そう、基本的に日本もそうですけど、仕事って組織でやってるので、はい、まあ、トップが極論その日いなくたって、うん、例えば大臣だったら下に副大臣もいるし、うん、環境省で言ったら3000人ぐらい職員が、うん、で、はいはい、そうそうそう、省庁のその本部の中にも2000人ぐらい確かいるんですよ。はいはい、まあ、あとは各都道府県とかにいて、うん、全部で3000人がいて、うん、仕事は回るわけですよ。うんうん、 で、大臣がその間ずっと電話取らないとこだと、ちょっと問題がありますけど、うんはい、何かあった時に緊急的にでもすぐ出てこれる、うん、で電話も取れるっていうものがあれば、はい、これは大臣だろうが誰だろうと、はい、僕は、ね、問題ないと思ってます。取ってください、小泉進次郎さん。ちゃんと2週間とか、1ヶ月取ってほしいですね。ね
また取ってない今から取る
のこれからだと思います。あ、いや、もう本人の中ではスタートしていると。この前ちょっと早く2時間ぐらい帰ったから、これはもう僕の中ではスタートを切ったと言ってました。
これね、じゃあこの放送がね、今電波に乗ってる頃、さあどうなっているかなっていうのもちょっとそれも注目ですね。
はい。確かに確かに。ね、
で、またその後ね、またそれから数ヶ月後経って、また他の議員さんたちがね、次々と出てきてくれればって、うんうんうん、で、また、ここをまた評価してほしいですよね。
そうですね。
ね、またこういう、これはね、もちろんね、大臣さんだけじゃなくって、うん、一般の企業の社長でもそうだし、ね、うんうん、例えばなんかその、もちろんその社長でも、うんうん、また普通の会社員の方でもいいし、でまた、本当になんかこう、そういったことを恐れないで、これはもう、うん、これはちゃんと権利なんだと。うん、
社長でもね、会長でもね、うん、会長70歳ですよね。元気ですね。今からですかみたいな。
今からですか何人目ですかとか出ると。
僕の周りにいますよ、65ぐらいで、初めての子供として言いましたよ。
そう、すっごいね、
うん。これからどうすんだろうなと思って見てましたけど。
いやでもむしろそっちの方がやっぱ可愛いんじゃないですか、なんか。
だから孫と子供がもう、いいとこ取りじゃないですか。
ね、やっぱ初めてその、確か以前誰あ、忘れちゃったけど、誰かその結婚された、うん、菊池桃子さんだ。
菊池桃子さん、はい、はい。
ね、誰か誰かのね、官僚の方と ご結婚されて、うんはいはい、確か60代くらいでしたよね。
旦那さんが
旦那さんが。
あ、そうなんですか。
本当これ、本当
に。だったんだよかな。
確かに、
ちょ、これ、じゃちょっと菊池桃子で、結婚で、ちょっとグーグルと。
菊池桃子さん。
だからなんか、はい、菊池桃子さんがなんか再婚なんだけど。
60って言っても、うん、若いよ、若い人は。
うん。若いですね。
わぁ。
だって、
本当ですよ。
だって、ね、つい、なんだ、昭和の60代ってなんか、ちょっとやっぱ、
おじいちゃんでしたけどね。
おじいちゃんって感じだったんですよ。今、だって、
バリバリ働いてますもんね。
さんまさん
とか。逆にも若い方の方がね、うん、もう俺なんかもうダメだもん。
そういうことを言わないで、本当に。本当にも
う。そうね。
どう今、ググってます今。
ググってます、一生懸命。はい。今、ググってます。いや終わりまでに探せるようにします。
いや、大丈夫ですよ。もうね、その間なんとかつなぎますからね。はい、まあ、これね、今回は、育児休暇どうでしょうということでですね、まあ、今日、本当になんかホーリーさん来てほしかった。なんか、なんか今から電話でつなげられないかなとか思いながら、いやなんか、
たぶん確かでも FM ならできますよね、LINE でつなげられますよね、確かここね。
できますね、つないでから、そう、そこをなんとか、またこれ、また次回ね、
うんうんうん、
この問題、どう思うって
から、ね、堀さんは堀さんで、多分なんかい、ね、言いたいことがあると思う、
お母さん側として、さらにまた子育て、
意外と、うん、ね。父親の育児休暇なんかいらないよって、
はい、ね、邪魔邪魔って言って
ました
ね。いや、分かんないですよ。でもそれはもうね、
分かんないからね、
うん、それはまたこの放送を聞いてるのを楽しみにしますよね。
本当だ、菊池桃子さん、エリート官僚と結婚してます。
ですよね。
でも最近ですよ。
はい、
だから本人も50超えてて、相手が60歳エリート官僚らしいです。
あ、50、あ、そっか、
うん、菊池桃子さんでも50歳超えてるのね。
そうですね、
はい、はいはい。いやー、でもなんか、ちょっとなんか最後なんか菊池桃子さんの話で終わると思わなかった。
菊池桃子さんで、じゃあ最後、
へ
謎かけしましょうか。
なるほどね、なるほどね。
なんか考えたけど何も、してないと思って
です、ね。はいはいはい。まあ、なるほどね。まあ、
菊池桃子へかけれたらすごいですね。
いやいやいや、ね、うん、まあまあまあ、ね、菊池桃子さんですね。
はい、
まあ、まあ、そういうことかな。うん、はい、参りましょう。
はい、
菊池桃子とかけまして、
はい、
菊池桃子とかけまして、お酒はやっぱ水割りがいいなと思います。
その心は。
ロックやったんだけど諦めました。
ああ、そうなの？
ロック歌手やってました。
そうなんだ。そうなんだ。
まあ、すごいマニアックです。
マニアックなね、でも素晴らしかったですよ。
素晴らしい。う
ん、なんとか、なんとか振り絞った今。お酒並みに振り絞った今。
ロックやったの？
ロック？ラムーってね、なんかそういうグループ組んでて、ロック歌手やったんですけど。
ケイシーさん、なんでもいけるな。
なんでもいける。
いやー、もう今、もう勘弁して。よかった、いいオチがついて。
素晴らしいです。
いやーもう本当にね、もう本当にもうここ80年代で終わっちゃいましたね、今の会話がね、エンダーの話からも本当に
もエンダーの話からマックスの話から
本当にもうで、またあの本当にね、竹原さんまた、はい、今度また遊びにまた来てくださいね、は
い、いつでも呼んでください。
でまたあの番組、竹原さんの番組またもう一度、はい、ちょっと
調整して
よろしいですか。
はい、ああはい、私の番組は FM 那覇で、毎週火曜日朝9時から尾長竹春のうちなアリンクリンという番組を行っています。この曲で一番適当な番組になってますので、皆様どうぞ気兼ねなく聞いてください。
はい、ありがとうございます。ですね、わらば研究所もですね、皆様からのメールを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp でございます。
ちなみに今日メールは
今日
寂しい、もう
皆様からのメールが2つの意味で頼りでございます。
はい、
はい、
素晴らしい、
ありがとうございます。はい、お後がよしようで、さあわらば研究所、この放送はエンジョイ沖縄ダブルギアさんの提供でお送りいたしました。ありがとうございました。はい、でまあ本当に今年も本当に、まあ、竹原さん、
はい、
本当に忙しい1年度になると思い、はい、思いますけども、
はい、
またまた、まあ、来年再来年度また一緒に来てくださいね。
はい、行きます。
はい、
行きます。
ありがとうございました。じゃあわらば研究所、今週はこの辺ででございます。担当私ケーシーと、
はい、金原浩純と、
そして本日ゲスト
尾長竹春でした。
はい、皆様来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら、
さようなら。